キンキンラディオ。せっかくなんでね、2014年を振り返りたいんですけれども
、今年はいいともやからくりテレビが終わったとか、高倉健さんが亡くなったとか、
大物芸能人の訃報っていうの多かったね。
蟹江敬三、宇津井健、声優の永井一郎さん、菅原文太、林隆三、ジョニー大倉、それから屋敷隆治、
その芸能界で長い間活躍した大物がたくさん旅立っていかれた。
ハリウッドではロビン・ウィリアムズが亡くなったよな。
あれもびっくりしたな。
しかしいつも不思議に思うのが、ああいう大物芸能人が亡くなると急にファンが増えるね。
まあ脚光を浴びるし話題にもなりますからね。
いや、もともとその人のファンやったっていうのやったら別やけど、昭和の名優がまた亡くなりましたとか、もっと次回作を見たかったですとか言うてる連中の中に、生きてる間に高倉健の映画見たことあるやつがどんだけおんねん。
わいとき蔦屋でもう高倉健の出演作全部レンタル中みたいな時期ありましたからね。
なんで死んだ途端に慌てて見んのかがようわからん。
まあ、これを機会に見とこうかなって思うんでしょ。
マイケル・ジャクソンでも死んでからファンになったやつようけおんで。
あ、でもね、その死んだことがきっかけにその人の作品を見てその良さを知る機会ができるんやったらそれでいいじゃないですか。
古いストリップ劇場や演芸場が閉まる時なんかでもそうでしょ。閉館する言うた途端に寂しくなりますね、昭和の文化がまた一つ消えますねとか言うて急に行列ができたりすんねん。君らが普段から通ってたら閉館なんかせんで済んだんやから。
そんなことでいちいち目くじら立てるなって。
でもずっと好きで応援してきた人にしてみたら複雑な心境はあると思うで。
じゃあ今年の、まあ、テレビドラマいろいろ見ていきたいんですけど、まあ、
前半は刑事もんがやたら多かったね。
隠蔽捜査、ホワイトラボ、あと S 最後の警官、ビターブラッド、
いわゆる事件もんでもそれぞれがいろんな趣向を凝らしてて飽きずに楽しめた。
ボーダーなんかも変わってたな。
死者と会話のできる刑事っていうね。
最後びっくりするような終わり方したけどな。
いや、もうまさに衝撃の結末ですよ。
あとはモズみたいな映画っぽいスケール感のある作品もあったし、
まあ結局映画で完結するんやけどね。
いや、もう続きは映画で商法にはもう乗っかりたくないよね。
でもちょっと評判良かったすぐ調子乗って映画にするからな。
いや、もうその手は食わんぞと。
あと正直ね、公安警察の犯罪っていうのもちょっと見飽きた感がある。
まあ警察内部の犯罪っつったらもう相棒とかでも散々やってるからな。
また犯人警察かいと思うやな。
よう当局から苦情来やへんなって思うねんけど。
あとその映画っぽさで言えばロンググッドバイなんかも浅野忠信が珍しくテレビドラマに主演で、
映像も凝ってて、ハードボイルドっていう雰囲気が画面から漂ってたよね。
まあ、正直筋は単純やねんけど、映像と役者のかっこよさだけでもうずーっと見てもたよな。
だから演出って大事やねんなと改めて思った。
まあみんなやったら脚本がええとか悪いとか言いたがるけどな。
まあ脚本家は一人で全部作ってるんじゃないからね。
まあそれにしても NHK のドラマはもうクオリティが高いよね。
その中でも特に今年印象に残ったのが土曜ドラマボーダーライン。
あれは見応えあったよな。
小池徹平くん主演で大阪が舞台の消防士の話。
その小池くんがね、最初はごっつやる気ないんですよ。
公務員やっていう理由だけで消防士になって、で内勤のつもりでやってくんねんね。
いきなり現場に派遣されてもう文句ばっかり言うてんねんな。
その主人公がその過酷な命の現場で仲間とぶつかり合いながら成長していくと。
その毎回火災現場に命がけで飛び込んでたよね。
あれ、本間に引いたいて本間もんの消防服着てやっててんな。
あ、重たい酸素ボンベ担いでな。
あの状況で動いてセリフも喋らなあかんねんから、
訓練のシーンもほんまにやってんねんな。
ロープ一本でビルの壁駆け登ってたりしてて。
でもかなり練習してんで。
そのガチで作ってんなっていう作り手の熱がもうビンビン伝わってくんねん。
だからそのこのドラマで改めてその消防士や救命士さんっていうのがもう大変な仕事やねんなっていうのは分かった。
いや、もうほんま尊敬するわ。
あと NHK は相変わらず時代劇も力入れてるよね。
今年は特に銀二冠が良かったかな。
大阪の天満が舞台の寒天屋さんの話。
侍が出てきてちゃんちゃんバラバラっていう話じゃないんだけど、 なんかね、すんごいあったかいっていうか、もう毎回涙なくしては見られなかった。だ
本当は侍の子である主人公が、まあ、ある不幸なきっかけで、その寒天屋の主に引き取られて、まあ、その、アキンドとして立派に成長していくっていう話やな。
時代劇もチャンバラだけじゃなくって、もっといろんなのがあっていいよね。
そしたら、もっと若い人も時代劇見るんじゃないかと。
その時代劇は年寄りが見るもんっていう考えも、もうちょっと古いんちゃう？
映画でも、小説のベストセラーでも、その歴史もんとか時代もんってちょいちょい入ってきてるやん。
だから、その時代劇も、これからもっと活気づいてくるんじゃないかと。
あと、医療もんは？
ほら、ドクター X がめちゃめちゃ視聴率ええやん。
あれこそ、なんか時代劇みたいな肩にはまった感じになってきてるよね。
だからその、ゴッドハンドが難しい手術をどんどん成功させて、悪徳医師と対決するみたいな話って、俺はもうちょっと見飽きてんねん。
ああ、今までにない新しいタイプの医療ドラマがそろそろ見たいと。
じゃあ、例えば肛門科とか、泌尿器科とか。
どんな話になんねん。
それでいいや、この間のリーガルハイスペシャルなんか、医療裁判っていう、まあ、白い巨頭のパロディみたいな話ではあったけど、最後の落としどころがさ、ちょっと違ってたよね。
どうしても医療もんって、医は真実なりっていうヒューマニズムの側に立つけど、医療は科学なんだ。科学はたくさんの人の犠牲の上に進歩してきたんだっていうところを逃げずに描いてたよね。
そういう意味ではね、この間のリーガルハイスペシャルは、久しぶりにいい医療ドラマを見たなっていう満足感があった。
あともう一個、忘れてませんか？
あ、そうそう。ナースのお仕事。
いや、あれをまたやるとは思ってもみんかったな。
もうあれ大好きなドラマだったんですよ。
12年ぶりですよ。
いや、まあ、まさに、水木有さんの一番の当たり役やもんね。
いやー、なんといっても松下由紀ですよ。
あの、ナース服姿。
どないなるんやろって思ってたけど、意外と違和感なかったよな。
いや、もう懐かしいキャストが揃って、あの音楽が流れて、相変わらずのちょけたストーリー展開。
あ、でもその一方で、そのナース服や電子カルテっていう、この10年余りの医療現場の変化っていうのもちゃんと描いてんねんな。
そのナースたちが患者の命と真剣に向き合うっていうところも昔とちっとも変わってない。
だからこそあのおふざけの部分が成立するわけや。
もうまさに緊張の緩和やんな。
で、また回想シーンがほんまもんの回想シーンや。
だって最初のシリーズがもう18年前でしょ。
ほんまの19、20歳の水木有さんが出てくるわけ。
どんだけ CG や特殊メイクが発達しても、やっぱほんまもんにはかなわへんもん。
いや、松下由紀だって可愛らしいし細かって。
それは言う足りない。キンキンラジオ。フジテレビは相変わらず続編ものにこだわってるね。
去年は抱きしめたいとショムニを復活させたでしょ。で、
今年はそのナースのお仕事と若者たち。
まさか48年前の作品を引っ張り出してくるとはな。
しかも北の国からの演出家がやるって言うんでしょ。
あんなジジイに現代の若者が描けんのかいってずっと言ってて。
最初なんか古臭いドラマやなって言ってたもんな。
まあ、でも結果的にはドラマやったなって思ったけどね。
フジテレビは来年何の続編を作るんやろ。
いや、もうあと残ってんのんて東京ラブストーリーぐらいじゃない。
あ、その後の完治、理科、里見を描くの。
そうそう。
ないわ。
それを今の織田裕二、鈴木保奈美、江口洋介、有森成美でやんねん。
一体誰が見んねん。
それかキャストを一新してリメイクするかね。
東京ラブストーリー2015。
バックには東京タワーじゃなくてスカイツリーがバーンと映るんですよ。
それか、アスナル白書の続編をやるとかな。
まあ、西島くんも結婚したことやしな。
いや、もう西島くんと向井治くんの結婚にはもう日本中の女性がショックを受けたんですよ。
あ、別にこの二人が結婚したんとちゃうやろ。
わかっとるかな。
いや、でもその、好きな芸能人が結婚してショックを受けるっていう感覚が、俺はようわからへんねん。
いや、もうその、誰かのものになってしまったっていうショックなんじゃないの。
でも別にもともとあんたのもんでもないやん。
いや、もし不安なら、心から祝福して幸せを願ってあげなさいと。
その西島くんと結婚した一般女性ってどんなんなんやろな。
なんか自動車会社のコンパニオンらしいですよ。
一般人とちゃうやん。
こういうのをプロ彼女って言うんだって。
あ、論文の厚氏の嫁さんみたいな。
そうそう。
ほんで次は誰が結婚すんねやみたいな話になってるやん。
もう佐々木蔵之介あたりが有力なんちゃう。
でも本当の意味でショックを受けんのは 神木隆之介くんが結婚した時やと思うね。
ああ、もうちっちゃい時からテレビで見てるもんな。
いや、あの神木くんがもう結婚する年になったかと。さあ、私らも年取るはずやわって思うやん。
それで言うたら、えなりかずきがまだ残ってるやん。
えなりはどうでもええねん。
見ました？ごめんね青春。
えなりかずきが嫁さんが巨乳のグラビアアイドルで保健の先生と不倫するっていうね。
エロいやっちゃな。
本当はエロいえなりかずき。
錦戸くんと兄弟の役でしょ。
どんな DNA やねんと思うよな。
いやもう最高のミスキャストですよ。
ほら、あの生徒会長役の子って。
あ、はいはい、黒島結菜。
あの子もなんか次ブレイクするとかポスト有村架純とか言われてるやん。
あのキリッと太い眉の感じがね。
今ほんま太眉って流行ってんねんな。
まあいろんな恋模様も展開されてね、楽しいドラマでしたよ。
で、恋愛ドラマってどんなん見てた？
あの昼顔は見てなかったんけど、失恋ショコラティエは結構楽しんだかな。
あ、普段恋愛ドラマってそんな見いひんやん。
その他に特殊な設定がないとさ。
あ、恋人が元ピアニストでシャブ中とか、恋した人がテロリストだったとか。
なんかそういう恋愛以外の要素がなんかないと、恋愛だけの話って俺あんま見られへんねんけど。
でも失恋ショコラティエは楽しめたね。
あ、その食べ物屋さんが舞台っていうドラマが割と好きやし、登場人物のキャラクターも面白かった
やん。いや、石原さとみがまたとんでもない小悪魔やったな。
もうあれ以来石原さとみってそういう女にしか見えへんもん。
いや、あのお酒の CM でもフレ関節キスしてみとか言うてるやん。
あれ見たらイラッとするよね。
それ以上に水川あさみがキャラが立ってた。
いや、途中からもう水川あさみ目線で見てたもん。
あれ、脇の立ってるドラマって面白いよね。
そういう脇役についつい感情し移入してしまうっていうのもありやん。
キンキンライド。
あの深夜食堂が映画になんねんな。
まあ元々映画監督が演出してるから映画にしても違和感はないやろな。
他深夜ドラマって何見てた？
あのリバースエッジも面白かったし、青い炎も人気あったみたいやけど、俺はやっぱり俺のダンディズム。
えらい気に入ってたもんな。
滝藤健一がね。
いや、この間 BS で横山やすしの役やってたやん。
いや、もうあれは号泣したわ。
いや、もう同じ役者がやってるとは思われん。
あと謎の転校生も良かった。
あ、岩井俊二、久々のテレビ作品。
あのごめんね青春もそうやけど、ああいう若い子たちがたくさん出てきて、もう泣いたり笑ったりする学園もんってやっぱりいいよな。
最近おっさんおばはんばっかり出てくるドラマが多いからね。
最近はまた映画監督がドラマ作るっていうのも増えてるよね。
そのシオンがみんなエスパーだよってドラマやってん。
逆にあのルローの剣心の監督みたいにテレビから映画へっていう人もいるよね。
海外でもそのデビッド・フィンチャーがドラマやったり、映画とドラマの境界線がどんどん曖昧になってきてるやん。
まあ中にはもうこんなもんわざわざ映画館でやるなよっていう作品もあるけどな。
例えば？
言えるか。今年はね、久々に木皿泉脚本のドラマが見れたっていうのも良かったし、
あの明日のカレー昨日のパンだっけ、
逆夕べのカレー明日のパン、
ややこしいな。
あと日曜劇場枠で親父の背中も良かったな。
あの渡辺謙と東出くんの会があってん。
いや、あれは狙いすぎやで。
最後に東出くんがお父さんって渡辺謙に言うねんな。
いや、もうリアルすぎてドラマとして見れなかったもん。
東出君自身もいつか渡辺謙をお父さんって呼ぶ日が来るのかと。
あとね、中でも一番良かったんが第2話、
女性ボクサーの話だっけ。
役所広司、満島ひかりが親子でその女子ボクサーの世界で頑張ってきたっていう話なんだけど、二人の会話だけが10分ぐらい延々と続く長台詞のシーンがあったよね。
いや、もうね、上手い役者の演技合戦っていうのは思う存分堪能できた。
いや、もううまいもんやなーってうなりながら見てたもん。
満島ひかりってなんか賞取ってたよな。
東京ドラマアワードだっけ。
あ、ごめんね青春でも振り切った役してたよな。
坂上忍も彼女はすごいって言ってたわ。
今頃言うても遅いわ。
その時スマップの中井くんが言ってたのかな。その お芝居って結局リズム感やねんって。
満島ひかりも昔ホルダー5っていうグループで歌って踊ってしてたもんな。
だからジャニーズが演技もこなせるっていうのはそういうダンスの経験があるからじゃないかと。
で
も
その割にエグザイルってあんま演技上手くないよね。
それを言うなよ。
あ、でも満島ひかりがブレイクって今頃言うてんねんな。
だから今年だとそのヒーローで吉田羊さんがブレイクとか、去年だとアマちゃんで有村架純がブレイクとか。
おっさいおっさい。もう吉田羊さんは純と愛でとっくにブレイクしてたし、有村架純は映画の阪急電車でブレイクしたんですよ。
ほら何年も前から言うてるよね。
だから何の自慢やねんって話やけど。
まあ、そのブレイクしたとか、ブレイクするとか、そんなどうでもいいよね。
だそんなに知られてなくても、脇でキラッと光る、いい仕事してますねっていう職人みたいな役者さんっていっぱいいるよね。
そういう人たちがいるからこそ、舞台や映画やドラマの世界って成り立ってんねんから。
そういう意味で言うと、あ、今、脇でキラッと光ってんなっていう女優さんって誰かいる？
何人かいるけど、まず一人目はね、平田薫。
え、誰？
あのね、ドラマの猫侍で、ドナツボーっていうの売ってた子。
あの、時代劇やのに、なぜか猫耳つけてるっていう。
あの、吉原裏同心にも出てたんかな。
あの、林雄三のやってる診療所の助手の役か。
深夜食堂の常連客の役でも出てるしな。
ようチェックしてんな。
まあ、ちょっと地味だけど、なんか、目鼻立ちがパッチリしてて、なんかスラッとしてて、なんか可愛らしい子やん。
ブレイクするか？
まあ、ブレイクとはいかんまでも、これからもちょいちょいいろんな作品で見かけるんとちゃうかな。
その脇でキラッと光ると。
平田薫。平田薫をよろしくお願いします。
もう選挙終わっとんねん。
で、もう一人は山田真帆さんっていう。
ごめん、顔がちょっと浮かばへん。
あの、花子とアンで宇田川光代をやってた。
はいはい、ちょっと個性派やな。
俺が最初目を引かれたのは、あの、リバースエッジってドラマで、滝藤健一がマラソン走ってんのをずーっと見てた子。
細かいとこ見てんな。
あの黒メガネのおかっぱ女子は一体誰だと。
また地味な子やん。
いや、あの地味さがね、今時貴重なんですよ。
あ、逆にね。
そしたら朝ドラにも出てて。
あ、なんか いかにも劇団出身って感じや。いや、
ところがそうでもなくって、どっちかっていうと映画から出てきた子みたい。
あ、そうなんや。
山田真帆さんですよ。
うん、
真実の真に歩むと書いてね。
はいはい。
33歳。
あ、ええ年頃やな。
今年、一般男性と結婚されました。
ほんま。
私、ショックです。
人のこと言われへんやろ。あの、平井若見が好きっていうのずっと言うてるやん。
あの、大人計画のね。
平井若見って誰やねんってみんな思うやろけど。
あの、ファブリーズの CM で、松岡修造の奥さんの役やってる人。
って言ったらわかるでしょ。
あの、ファブリーズの CM でね、顔にパックして出てくるやん。
はいはい。
で、最後、パック外して寝てんねんけど、顔の色一緒やねん。
どんだけ色白いなんて思うよな。
だから、神って言うんですよ。
え、本名？
芸名に決まってるやろ。
まあ、大人計画って、変わった芸名の人多いからな。
猫背椿とかね。
そうそう。
だからね、北川景子みたいな顔になりたいとか女の子言うけど、これちょっと個性的な感じの子がいい。
誰が興味あんねん。
あとはね、もうこれ前から言うてるけど、中村優子さん。あ、
今年は若者たちで難病の子供のお母さん役やってたよな。
いや、もうあれも壮絶な役やったよな。
いや、もう久比を大佐のホステス役と全く別人やん。
あの、カーネーションの最後の方、病院でファッションショーやった回で、最後に出てくるがん患者の役。あれも難しい役やで。
ああいう難しい役で、出番も少ないのに、強烈な印象を毎回残していくよね。
あの、役柄になりきる度合いっていうのはすごいや。
だからホステス役っつったら、実際にクラブで働いて、指名取っちゃうぐらい役作りをするんでしょ？
だから、もっと出てほしいなって思う反面、今みたいなペースで活躍してほしいなとも思うし。
あ、じゃあ、キンキン的には、まあ、これからも、脇でキラッと光りそうな女優さん。
平田薫、山田真帆、中村優子。この三人ですね。キンキ
ンラジオ。じゃあ、そろそろ、今年のベストドラマを決めへん。
さあ、なんと言っても素敵な選択肢ですね。
そんなこと一言も言うてへんかったやろ。
あの、タイムスリップするタクシーの運転手、竹野内豊がね、 毎回いろんな客を乗せてそれぞれの人生をリトライしていくんですよ。
脚本バカリズム、
芸人が脚本書くんやから、まあそれなりやろうと思ってたけど、いい意味で裏切られたよね。
毎回一ひねりも二ひねりもあって、犯罪デカみたいな小ネタも聞いてたし、
テレビのレギュラー番組もあんのに、あんだけの脚本よう書き上げる時間あったなって思うよな。
タイムトラベルものが面白いのって、やっぱり見る人の中に、あの時こうしとけばよかったなっていう人生の後悔を何かしら持ってるからでしょ。
だから毎回出てくるゲストに、こうなんか共感できる部分があって。
これはまたぜひ続編やってほしいよね。
あと、もう来年のドラマ情報もいろいろ出てきてますけど。
今んとこ一番楽しみなのは、問題のあるレストランかな。
主演、牧陽子。
最高の離婚のスタッフ再結集やな。
そして共演に、我らが東出昌宏。
ごちそうさんから他にも出てんねんな。
高畑充希も、菅田将暉くんも出てるし、他の配役も面白くって、二階堂ふみとか、アマちゃんの松岡茉優とか。
これは結構楽しみやね。
あと、一個言い残しておきたいのが、ワウワウドラマは、もう、三上博史と渡部篤郎使いすぎ。
俺はもう大概好きやけど、またかって思うよな。
あと、玉木博史がダメ夫の役をやるとか、あんちゃんが月9のラブコメディをやるとか、あと、中谷美紀と水川あさみで、今年話題にもなったゴーストライターをテーマにしたドラマをやるとか、来年もね、楽しみなドラマがいろいろありますよ。
バラエティって最近見てないの？
いや、見てますよ。二血、もやさま、怒り神道、時々さんま御殿。
そうそう、バラエティって今、日テレがすごい強いんやな。
年間の視聴率ランキングで、もうほとんど日テレが独占してるからね。
で、また10年以上やってる長寿番組ばっかりでしょ。
鉄腕ダッシュ、イッテ Q、行列、世界丸見え、さんま御殿、仰天ニュース、志村動物園。
だ、そう、新番組を作るリスクよりも、今ある番組をマイナーチェンジしてずっと続けてるよね。
いや、もう行列なんか、もう最初の頃と全然ちゃうもん。もう
まず司会が変わったし。
それは別の事情や。
で、行列のできる法律相談所っつっても、もう法律の話ほとんどしてないやん。
だ、その視聴率で言うと、唯一ぴったんこカンカンだけが TBS でランクインしてる。
昔はバラエティもドラマも、フジテレビが強かったのにね。
いや、もうどうしちゃったんだフジテレビって感じやな。
あと、なんか今年の流行語的なもんは、
あ、うまいもんやなってよう言うてた
よ。俺らしか言うてないよね。
まあ米朝首相の口癖やからな。
まあその落語がマイブームだと。
いや、まあ世間でね、その何がブレイクするとか何が来てるとか、そんなことどうでもいいんですよ。
そんなことにいちいち振り回されんなよと。
だから今年のレコード大賞は焼き氷の歌なんですよ。
勝手に言うとけ。じゃあ来年もキンキンレイジをよろしくということで、
ポッドキャスト界の大御所としてね。
どこがい、
その町の路地裏にある小さなお店を目指していきましょうよ。
小汚い店な。
小汚いは余計や。
というわけで皆さん、シャオ。
キンキンレイジ。